法事とかありましてですね、ちょっとお休みいただいておりました。
はい、
師走もいよいよ第2週が過ぎ去りまして、もうあと今年も残すところ何日かみたいな感じになってきましたけどね。しかし、はい、法事でね、うちのお坊さんが、まあ、お経をあげるわけですわ。まあ、終わった後講話みたいなのするじゃないですか。
ああ、ありますね、あれね。
なんかこの人の今のお坊さんの前のお坊さんっていうのはすごい、まあ、その人のお父さんだったんですけどもね、ものすごい上手かったわけですよ、はい、その講話が。なんかこう、うん、みんないい話をしてですね、あの人はみたいな、
うん、
なんかこうね、その人のことにこう、うん、こう昔の話をちらっとしながら、こうやはり皆さんでこうやって集まってし、ね、個人を偲ぶことは大切でございますみたいな、こう、
はいはい、
に持ってくんですけどもね、どうも今のお坊さんがその講話が何なんでしょうね、考えすぎなんですかね。あのまあ、なんかそういうね、なんだかんだ話になるんですけども、なんか突然、なんかこう、まあ、そういうお経とかをね、読んでいると、なんか、人というのは、どうしてこんなに罪深いものなのだろうかとか、いや、動物の中で最も欲深いのは人間なのではないかと思うんですみたいな話をされるわけです。
はいはい。
まあちょうどその時あれですわ、あのなんか犬が殺されちゃったからみたいな感じで、何十年後人殺しちゃったみたいな事件があったりとか、まあそういう話があったあたりで、なんかそういうことがそのお坊さんの頭の中あったのかなとか思ったんですけども、
そういう時事ネタも絡みつつみたいな感じなんですからね。
なんですけどもね、その時事ネタが長いんですよ。なんかその話ばっかりするんですよね。
はいはいはい、
人というのは、はいはいはい、この罪深いものでみたいな。なんか7回忌のお説教としては随分あれだなと思いながら。まあ、非常に足がしびれてる中ね、それをね、早く終わってくれみたいな時じゃないですか、またその話はいいだろう、もうみたいな、リピートしてるしみたいな、非常につらかったなっていう思いがするわけでございますが、
あれもああいう話も込みでお金かかってますからね、それだから喋らなあかんみたいなのもあるんでしょうね。
うん、だからもういいのにね、もうね、なんか、
うん、サクッとやってくれる方が全然ありがたいんですけどね。
ね、サクッと終わってくれて、まああとはもうみたいな感じにしてくれた方が全然いいんですけれども。う
ん、ね、その時間通りね、きちっと、ね、やってもらわんでもみたいな、
ね。まあまあね、だいたいやっぱ小一時間ぐらいはやらないとみたいななんか思いがあるんじゃないのかな。
うん、仕事した感じしないんでしょうね。
そうそう。だからなんかこう30分ぐらいは喋ろうみたいな感じで、お経も30分ぐらいあげたら終わっちゃいますからね。まあ先週はそんな辛い思いをしながら、寒かったんですよ広島が、雪降ってましたしね。
ああ、うん、え、広島って雪降るんですか。
降るんですよ。まあうちの田舎はかなり山の方なんですけどもね。
へえ。
そんな中で東京に戻ってきて、また師走のバタバタとしたお仕事ばっかりしておりまして、昨日も夜中じゃないですけど、夜の11時台の電車に、まあ、仕事終わって全然お酒も飲まず普通に仕事終わって帰ると、もう忘年会すごくってさ、もう朝のラッシュよりもひどいんですよ、11時台の電車のラッシュ
は。あ、はいはいはいはいはい、
なんですかこれはみたいな。
うん、
でもあの皆さんとは言いませんけど、酔っ払いってらっしゃるし、
うん、
あの吐く人もいらっしゃって、あの酸っぱい匂いがあの車内を充満しながらですね、もうちょっとこれなんか、まあ年末の風物詩とはいえ例年かなりしんどいな、いつもここら辺と思いながら、 そんな中、今日も仕事してきましたよ、私は。
はい。
ものすごく愚痴になってますか。ちょっとこのオープニングやめる？
まあまあ、愚痴りたくもね。ありますよ、それは。
ほとんど自分のためにやってる馬乗りラジオでございます。こんばんは。私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。どうも。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をお届けするわけでございますけれども。今週何の話をしようかと思うわけでございますが。
はい。
オス、オラ、アユっていうのはやっぱダメだったんですね。あんまり深くは言いませんけれども、まあ、某 A 社からやはりツッコミが入ったんでしょうね。いつの間にやら。
あれどうなんでしょうね。本当にツッコミが入ったのか、それとも、ああ、これ、ネタ的にいまいちみたいなんで変えたのか。どうなんでしょうあれの見出し。ね。
それは、N 社に聞いてみないとわかんないですけどもね。何を伏せ字トークしてるのかという、あれなんですけど。
オフソライ面白いと思いましたけどね。
いや。
ありは思いましたけどね。
まあ、でもさ、やっぱり、浜崎さんですからね。やっぱちょっと、ご勘弁いただきたいんですが、みたいな話になったんじゃないかと思いますよ。勇気があるなと思って。本当に怖いもの知らずとは言わないんですけど、よく踏み込むなと思ってですね、感心してるわけでございますけれども。音楽ニュースサイトなのに。まあね、ニュースというのは中立性ですからね。
まあね、見出しでおちょくるみたいなのは面白いですね、でも。
まあ、おちょくってはいないと思いますよ、僕は。
いやいや、完全に悪ふざけじゃないですか。
いやいや。いやいや、そんなことはないですよ。なんか実写版ドラゴンボールのあれが出ましたけどもね、動画の、
出ましたね、
予告編。
僕はなんか、ベストキッドみたいなもんと思いましたけど、
ね。ベストキッドと、スパイダーマンと、バットマンですよね。
なんかいろんなもんがこう、
混ざってますよね。
入ってますよね、あれ。
悪役は明らかにバットマンですよね、あれね。もう。いやー、すごい世界だわ。
あれは、もうね、なんでああなるんでしょうね、あれは。
ね、まあ、だって、
ハリウッドをやるとね。
ねゴジラという恐竜が放射能の火を吐くなんてありえないからって言って、ね、設定変えちゃうような国ですからね。
じゃあもう全然違うもんやれよみたいな話ですよね。
そんなんだったら、ゴジラを名乗らんでもええだろうみたいな感じのと同じことがドラゴンボールに対しても言えますね。まあその。
いや、だから亀仙人と思しき人が、だから、すごいベストキッドで出てくるあの師匠みたいな、
だってあれさ、老子って言うんでしょ？
ああ、なんかね。
うん。もう名前も違うんですもん。あ、もうベストキッドですよ。
ねえ。
ねえ、タムリン富田でしたっけ？女の子可愛かったな。ふと昔を思い出してしまいました。掃除をするところからスタートするわけですよね。拭き掃除とかね。拭き掃除、こんな拭き掃除する意味なんかないじゃないか、みたいなこと言ったら、それが防御の型だった、みたいなね。嘘みたいな嘘の話が繰り広げられるわけですけれども、ベストキッド。
最後みんなでね、でんでん太鼓でね。
そうそう。
あの絵面、本当にすごいですよね。
すごいですよね。どこの国の
話？不気味ですよね、あれ。あれ怖かったわ。
あれは一度ね、でもね、見るべきですよね。見たことがない方
は、ね。ベストキッド、本当あれは見といた方がいいですよ、ね。
見といた方がいいですよね。タムリン富田は可愛いですよ。とにかく。ここだけは、熱く押しておきたいわけでございますが。まあ、この話、そんなに盛り上がるとは思わなかったんですが。まあ、 実写版ドラゴンボールには何も期待できないっていうことが分かって
しまう。まあ違う意味でね、期待は高まりましたけどね、あれはね。
そういう意味ではストリートファイターの実写版はどうなんでしょうねっていう。
だからあんな感じですよね。まあ、ね、捉えられ方とそれはね。
まあそうですよね。そんなに日本のそういうコンテンツというか、あれって、そのアメリカで人気があるんですかね。
まあ、その、なんでも、なんかいろいろ権利買ってね、ハリウッド場合の結構多いじゃないですか。
ね。
そのホラー映画とかに関してもね。うん、
まあ、その、聞いた話ですが、まあ、向こうもやはりそういう名前がないとなかなか企画が通らないと、一からそういうなんていうの、
あ、
バトルものみたいなの作るとかって
言って、
だからそういうそのバットマンでありながら全然バットマンじゃないような、映画が出てきたりとか、そういうのはそういうことだと、もうバットマンとしないと通らないから、で、まあ、とりあえずそういう企画を通しておいてやりたいようなことをやると。
でも結構リスク高いですよね。それってね、期待値上がるわけじゃないですか。まあ、まあそうですよね。例えばドラゴンボールとか、そうバットマンみたいな名前がついちゃうと、それだけで、うん、で出来上がったものが全然違ったりすると、ものすごい、だから評価思いっきり下がりそうな気しますけどね。
まあね。
逆効果のね。
ね。
結構リスキーな気もしますけどね。
うん、だけどもまあどうなんでしょうね、その辺。
ハリウッドじゃ厳しいんですね、なんかね、そんな。うん、
アメリカもあんまりそんなエンタメ業界ね、そんなに景気がいいという話もあまり聞かないんで、脚本家等のスト、あと、う
ん、ああ、はいはいはいはい。
どう、まあ、なかなか世界的に今、まあ、サブプライムとかで大変ですもんね。
まあ、そんな娯楽に金つこてられる余裕もね、世界的にないんでしょうけどね。
うん、まあ、そんな中相変わらずなんか音楽の話とかをするのかなするのかなってですね、今週、ロンドン YMO と秘本 YMO というイエローマジックオーケストラ、のロンドンでのライブとスペインの秘本というところで行われたライブのライブアルバムが出ましてですね。
はいはいはい。
うん、まあこの2枚、2曲だけですか、違うのは。ほとんど同じようなものなんですけれども、はいはい、曲順があとちょっと違ったりと。
はい。
これがまあ、いっぺんに2枚出まして、その2枚一緒になって、なおかつ T シャツ付きが9800円。まあ、アルファ商法ではないですけどね。アルファ商法というのは、まあまあまあ、その中に未公開曲とかが入ってますから。これを買わないと買えないと、聴けないという曲が存在すると。
それが小出しにね、出してくるのが。
その一曲のために、T シャツやら、なんやら、その他もう何枚も持ってるような楽曲を買わなきゃいけないとか、そういうのがまあ純正アルファ商法ですよね。それはないんですけれども、2枚の CD を買いたければ、はい、それぞれバラで売ってるので、
うん、
買うわけですけれども、
まあまあ良心的では良心的ですよね。
まあまあね、良心的なのかな、でもしみじみ自分がやっぱりイカれてるなって思ったのは、何のためらいもなく CD、 そのロンドン YMO と秘本 YMO のそのライブアルバムも、ほぼ収録曲もほぼ同じものを何のためらいもなく2枚持ってレジに立った時ですね。
で、
その時レジに立った時に T シャツ買わないよ俺ってやっぱり経済観念あるよなと思ったっていう自分がね、ちょっとねおかしくてね、何を考えとんのかと1枚買えばいいじゃないですかと、大体曲同じだし、パフォーマーのあんまりライブのアレンジなんて変わんないし、
うん、
ね、 それも6月15日と6月19日にやったもんですからね、ほとんどあの、まあ、当然そんなにアレンジが変わるわけではないんですけど、実際聞いてみて、まあまあ同じよねって思いながら聞いてましたけれども、
いやだから僕もそう思ってちょっと今回のライブアルバムはまだ変わってないんですけどね
ただね、僕はねこれね買ってよかったと思いましたよ、2枚とも。ロンドンは非常に硬いというのか、はいはい、なんかこう非常になんか硬いというのか、こう緊張してる感がある感じなんですけれども、基本は結構、うん、あのノリノリな感じで、良かったですよ。で、うん、
ロンドンが先なんですよね、確かに。
ロンドンが先なんですよ。ロンドンはね、ちょっとその硬いというのか、あの割と丁寧に慎重にやってる感じがするんですけど、でだんだん後半に行くにつれ、やり慣れた曲とかも、あ、やり慣れた曲、あのライオット・イン・ラゴスはやっぱりもうなんか手慣れてるって感じしますよね、すごく。
もう結構やってきてますもんね、あれはね、うん、
まあ、であとそう、ロンドンはね2曲目がスポーツ面なんですよ。
はいはいはい。
なんかやっぱりスポーツ面を2008年に聞くというのはなかなかいいもんですね。
うん、うん、
で1曲目はまあ維新伝心だし、
はい、
うん、でなんか与田さんがねその買わなかった理由っていうのも分かるんですよ。その
いやだって結構スケッチショーのライブはね聞いてきましたし、
ね、
大体そんなアレンジ変わってないですし、ね、セットリストにもそんなに大幅なね、変更もないですし、アレンジがすごい変わったっていうこともないですし、
うん、
ねえと思ってまあいいかなみたいな感じでちょっとまだ買ってはないんですけどね。
で、あの横浜のライブのあれも BS でやったんだっけ、あれも、
はいはいはい、
まあ、ご覧になったわけですもんね。
あれはまあテレビとかではまあ見ましたけどもね、うん、あんな感じなんやろうなみたいな。
まあ横浜よりは全然いいと思いましたね。
ああそうですか。
なんていうんだろう、あの多分ねクリスチャン・フェネスがいいんじゃないかなと思う。
ああ、はいはい。ギター
なんですけどね、あの、うん、フェネスがいいのはライディーン7907とかがいいんですよ、ね、あの結局ね、結局っていうわけじゃない、これはすごい僕、うん、悩んでいるというか、とてもうまく言葉にできない話を今からしますけれども、
はい、
ライブとは何ぞやみたいな話をですね、これを聞きながらずっと思ってて、やっぱりもう、はい、あのほぼ CD みたいな感じじゃないですか。で、まあね、ハウスパッドでなんかチュルチュルっとやるとかさ、ね、なんかこのあのトイピアノをチロリンとやるとかさ、まあ、割と音体は、ね、生ベースを弾いたりもしますけれども、だからやっぱり
昔の大体幸宏はもうなんかパッド叩いてる感じですもん ねライブでもね、ずっと、
まあ、でも割とあの今回ちゃんとドラムを叩いてる曲もあるんですよ。
お
なのでそこら辺のそこら辺のやっぱりね、なんか幸宏のあの感じはいいですよ、この聞き物だと思うんですけれども、そうこうなるとスケッチショーとか、まあ、クラフトワークとかを見た時も最初思ったんだけど、ライブの意味ってなんやねんみたいなところとかあったりとか、でとまたスケッチショーっていうこの、まあ、今回の橋本というか YMO ってやっぱ母体がそこじゃないですか、どっちかっていうと、
うん、成り立ちがすね、
うん、幸宏プラス細野さんのこのユニットに、まあ、教授が入ってきてヒューマンオーディオスポンジになってみたいな、で、まあ、そのなんか曲調というのがその路線というのがなんとなくつながって、まあ、ライディーンもそんな感じじゃないですか、 そうなるとある程度もうこの2人でやっちゃうと教授って結局そのトイピアノ的なあれになっちゃうわけですよね。なんか上物みたいな、
うん
うん、で別になんか いてもいなくてもいいんじゃねえのみたいな極論すればですよなんですけれども、まあね、でもねライオット・イン・ラゴスとか音楽とかまあここではあのチベタンダンスちょうどねチベットのそのいろいろな問題が、随分出てきた時代というか時でしたからそれでまあチベタンダンスをやってるんですけどねまた教授の曲が非常にいいんですよね、よく演奏されているんですよね、うん、
そうですね大体見た感じ教授の曲の採用率というのは結構高いですよね
高いですよねだからなんかそのあんまりライブでこうど真ん中で大活躍っていうわけではないんですけど教授の、
うん、
なんかしらやっぱりなんか3人集まると何かしらの化学変化みたいなのが起こるんですねきっと、うん、でその化学変化みたいなものがだんだんだんだんようやく、箸もになってこなれてきてこの辺で出てきたのかなっていう特に、
うん
その僕はロンドン、ヒホンどっちか好きかといえばヒホンの方なんですけれどもヒホンの後半あたりのこうノリノリ感みたいな良さっていうのはちょっともう YMO で味わうことがないだろうなと思ってた感じでしたからすごい嬉しかったですね僕の中ではそのやっぱりデビューしたての頃のあの本来、リアルタイムで演奏するなどとは考えもしなかった用途であったシンセサイザーを無理やりライブ会場に持ち込んで、無理やりこう電圧が下がれば音が止まるみたいな世界の中で、無理やりにでもその、音楽を作り上げていたあの感じにちょっとね戻ったとは言わないんですけれどもその辺のその試行錯誤感っていうのかななんかそのライブだからこそのそのノリみたいなものがねあったような気がしますねこのアルバムには
お結構あれですかねあの人3人のなんていうんですかねフィジカルな面がこうライブバンドとして出てきたのが強いんですかね。
でもやっぱりね、幸宏がドラムを叩くんですよね。そこから一気になんかね、こうぐわーっとくるんですよね。もうなんかもうほぼパブロフの犬みたいなもんなんだと思うんですけど。だからなんか割とクリスチャン・フェネスっていうのが意外にあのフィジカルだというか。あのまあ、ブラジルのギタリストなんですけどね割とこう淡々と弾くのかと思いきや、うん、案外あのジャカジャカやってくれててそこら辺が非常に良かったなという感じがしましたね、
うん、
これはでもねまあ、うん、難しいなどう言っていいのかなっていうのはあるんですけれどもただやっぱり3人なんか集まると何かが起こるんだなっていう感じはしましたねちょっとね、うん、その辺の、懐かしさっていうわけじゃないんだけれども、うん、何かしらの、まあ、まさしくマジックを聞いたような気がして非常にまあ、最近はこれとあとブライアン・イーノとあのデイビッド・バーンのやつばっかり
出しましたね、
ぐるぐる聞いてるんですけれどもね。
あれ結構いいですよね。
あれいいですね。
ねえ。
あれもまた
不思議な。なんで急に二十数年ぶりに出したのか分かんないですけど ね, です
よね。なんかあの、ライナーノーツを読んでたら、まあなんか飯食ってて、なんかブライアン・イーノが最近作りためた曲がいっぱいあるんだよね、みたいな話したら、じゃあ、俺、血つけようか。そんな話からスタートしましたがみたいな感じのことが書いてあってであのもうなんか結構 アンビエント寄りかと思えば、まあも、そんなアンビエント寄りの人でもないんですけどね、ブライアン・イーノっていうのは。結構その、はいはいはい、アメリカン音楽というか、アメリカの音楽というのか、非常にゴスペルとか、なんかそういうのに、まあ、似ているというのか、感じの曲とかが多くって。だからそれを思うと本当に、直接的に。いや、
かなりストレート、ストレートですよね。かなりポップですよね。
すごくストレートなんですよね。
そんな難しい感じのアレンジをやってるわけでもないですもんね。
そうそうそう。なんかその辺がね、結構俺、ブライアン・イーノと細野さんって似てるところがあると思う。あの、アメリカ音楽へのこう系統ぶりみたいな。
はいはい、あ、はいはいはいはい、なるほど。
だからなんかね、そこら辺でこう、ぐるぐる。してるのかなと思いながら、なんか非常にうまく言えないんですが、この3枚には割と似たようなところを感じながら聞いてますね。まあなんか、あんまり馬乗りラジオで難しい話はできないというか、僕自身が難しい話はできないんであれなんですけれども、なんかこう、ブライアン・イーノとかのあの音楽とかを聞くと、なんか、まあ、今の日ちょっとまあ師走でなんかバタバタして、なんか世界的にもあんまり不況でとかっていう時には非常によく合う音楽なのかもなと思いながら、うまく言えないけど、こう祈る気持ちみたいなのとか、こうなんかこういいことがあるといいよねみたいな、なんかそういう音楽っぽく聞こえてくる感じがしますね。その大げさな意味ではないんですけれども、なんかその辺のその構えのなさというのか、あんまりこう、意気がってないというのか、肩肘張ってないという
か、まあ、だからラブ&ピースみたいな構えた感じではないですよね。
ないんですよね。だから僕もあのこの YMO のライブのところでやっぱり WOW&PEACE あたりは僕ちょっと正直つまんないなと思ってる、
ね、あれなんそうなつまんないというか、なんか、なんか古いなみたいな一瞬感じはしますよね。時期なんかちょっとなんて言ったらいいんでしょうね、あれは。
なんなんですかね、あのボイスサンプリングをしてさみたいな感じ。それはなんか考えようによっては、あのそう90年代の
メッセージの伝え方としても何かちょっと古いなみたいな、
なんかその再生 YMO の続き
を追ってるような、割と最近の曲なんですけどね、
気はしないでもなくて、でもなんか、
なんかでもあの辺のやり方がすごい教授っぽいなっていう感じがするんですけどね。
なんかその辺をね、やっぱ細野さんっていうのは割とこう個人でやってるというのか、あの人やっぱ求道者みたいなとこあるじゃないですか、自分でこう道を求めて突き詰めていくみたいな、その感覚とちょっと違うんですよね。で割とそこら辺に幸宏が上手に乗ってるんですよね、今求道者路線じゃないんだけど、なんか非常にそぎ落とされてるじゃないですか、表現、特にあの、スケッチショーの歌詞なんていうのは、なんかそういうところと、まあそうだな、やっぱ過剰なんですよね教授ってね。
まあ結局はまあなんでしょうね、理屈から入る人ですよ ね、なんか理論立てていく人ですからね。
でも俺これ教授が書いたんだっけ、なんかまあそれも許してしまうのは、なんか教授が細野さんにこういうことを、そのこういうことっていうのは、その地雷ゼロの頃とか
に、
なんかそういうことを俺やってもいいものなのかなっていうようなことを、なんか細野さんにメールをしたことがあったらしい。そしたら細野さんが、いや自分が信じたことをやりなさいよみたいなメールが返ってきて、で僕はやると決めたみたいな。だからまあ細野さんにしてみれば、まあそういうものであっても別に、その自分が揺るがないからそこにあったとしても全く問題はないのかなと思うんだけど、このアルバムではなんかそう、そのやっぱりスポーツ面とかさ、なんかスケッチショーの曲とかの、あの こうそぎ落とされたシンプルさみたいなのがすごく心地が良くて、で、はいはいはい、その中にあのライオット・イン・ラゴスみたいな教授のそのギラギラした感じとか、あるいは音楽のそのいわゆる教授なりのその、まあ、ポピュラリティというのか、ポップスセンスみたいなのが上手に絡まってるあたりは非常にこういい感じなんですけどね。
うん、
いやーなんかもう真面目に話すとしんどいね。いやーあのまあ私のお友達というにはおこがましいんですけれども、非常にウェブの方ではお世話になってる、ローパワーステーションというブログをやられてる、和田さんからですね、さりげないこの YMO の新譜の感想はみたいなプレッシャーがかかってきたんで今日は頑張って喋ろうと思ったんですけども、やっぱなかなかその上手に言葉にはだんだんだんだんできなくなってきますね、もうね。
うん、
やっぱりそのね、なんか、うん、やっぱまあ、U2 みたいとか、あるいはなんかどっかのバンドみたいにこう、ジャガスカやってくれればあれなんですけども、どんどんどんどんその、ね、すべてにおいてこう、どんどんどんどんこう削り落としてきてるから、
うん、
それに対する感想もなかなか、うん、難しいなっていうのはあるんですけどね。
とはいえあの3人はもう本当に今までの活動の中で今が一番ものすごい活発じゃないかぐらいものすごい仕事してますしね、なんかね。
そうそうそうそう、もう去年からの細野さんの仕事ぶりといったらって感じですよね。
ねえ、だからすごいよなって思うんですよ ね、 ねだってどこにそんなにエネルギーがみたいな ね、 ね、
ゆきひろだってピューパもツアーをねずっと最近もやってましたし、
ね、やりましたしね。
まあもう教授かっこ笑いはすごいですからね、もう
教授は教授で来年ピアノツアーかなんかでねえらい回りますけど ね、 ね、
これ
でそれを翌日には全部配信するっていうね。
そうそうそうそうそう。あの何でしたっけ、与田さんがおっしゃってましたけども、なんか変な広告のサイト、広告、
ああ、なんか、なんなんでしょうね、あの、遠距離恋愛カップルのライブ配信とかしてるサイトの。
で、12月24日に会うらしいんですよね、それね。
ね、
今こう、会いに行ってるわけですよ、走ってるの、歩いてるの、
うん、なんか リアルタイムでやってるのを、そのままなんかこう、ウェブでこう、
やるという。
アップしてるというかね、うん。で、それのサイトの BGM が教授なんですよ。
教授なんですよね。
お前は本当に仕事選ばんなみたいな。
そんなに稼いでどうするんですかね。
ねえ、いや、慰謝料うんぬんかなみたいな思いますよね。
いや森を守るんですよ、森を。森を守るんですよ、森を守るに決まってますよ、もう。
いや、なんか
ロハスですよ。
教授はあれですよね、割と仕事こだわらない人ですからね。
こだわらない人ですよね。
なんでそれやるんかなみたいなのが、ポツポツとたまにありますから、
ね。たまにありますよね。ゲイシャガールズとかさ。まだ。
まあ、まあ、あれは、まあ、ノリノリとかね、いろいろあるんでしょうけどね、他の。それ以外の、本当にわけのわからないのがね、ポツポツとあるんでね、あの人も。うん
うん、まあね、ただなんか、うん、教授も収まるとこに収まってたなっていうのはすごいありましたけどね、このライブアルバムはね、
うん、
うん、という生意気なことを言いましたが、まああの年末とかに非常に聞くとですね、心穏やかに新年を迎えられると思いますので、この YMO の2枚の、ライブアルバムとあのデビッド・バン・ブライアン・イーノの新しいやつは、おすすめいたします。
うん、
なんて言うんだろう、こう新年の誓いを立てる時とかには非常にいいと思いますね。いやー たまにはパフューム以外のことも喋る馬乗りラジオでございますけれども、
珍しいぐらいになりましたけどね。
本当ですね。本当にあのね、皆さん聞いてくれてありがとうございます。本当に感謝しております。もうちょっと頑張ろうと思います。いろんな音楽を聞いてですね、もうちょっとなんか最近本当にそういうあのなんかこれ何回も言ってるのは分かってて言いますけれども、そろそろブログをか、はいはい、立ち上げてこう感想とかを書くようなサイトやろうかなってなんかどんどんどんどんね、自分がねダメな方ダメな方に行ってるような気がするんですよ最近なんかねすごい薄っぺらい人間になっていってるような気がして、年を取るにつれ。
これはね、詳細は言えないですけど、意味深な、ね、
意味深な、なんかなんていうんですかね、
大変なと思いましたけどね、いろいろ話聞いて、
もういやなんか俺、いややっぱ俺が悪いんじゃないかなとかなんか思うところはあるんですよ、非常に。
ねえ、本当に一端を担ってるんじゃないかぐらいのね。
ね。本当に、うん、世界を破滅に導いてるのは俺ではないかみたいなことを最近つくつく思うんですよ、ね、
本当に詳細は言えないんですけど、
詳細は言えないですけど ね、僕は悪の組織に入っておりますんで、いや
まあだでも結構サイト立ち上げてはなんか潰したり放置してる多いですよね。
多いんですよ、なんかね、
なんかなんやかんやでね、
うん、若干最近というか昔はね頑張って日記書いてたんですけどね。
そうですよね、サイトやってましたよね、
サイトやってたんですけれども、なんかもうだんだんだんだんこう書けなくなったんですよね。
まあね、ツイッターでいいやみたいなね。
そうそうそう、今もツイッター
140文字であればいいやみたいな、
いいやみたいな、だいたいねツイッターがあれば言いたいことは言えてますね、ほとんどね。
ね
腹減ったとかね、早く帰りたいとかしかね結局言いたいことってないのかもしれないと最近思うようになってきましたよ。まあそんなでちょっとすいませんけど今回は頑張ったんですけれども、伝わらなかったらね申し訳ないと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。いやー難しいね、うん、いろいろと、年の瀬本当になんか一気に世の中が悪くなっちゃって、本当にあの、ボーナスが出たんだけど俺3年目みたいなボーナスだよみたいなそこまで下がったのみたいな話をこの間ちょっとしたりもしたんですけども、まあね、いろいろありますけれども、なんとか頑張って2008年も2009年も行きたいと思います。よろしくお願いします。しんみりばかりもしていられない来週は、与田さんのあれですよね、ゾーンの3人が集まったイベントを見てきた感想を泣きながら語る回になりました、
ね、ああ、
もう随分前の話なんでね。
はいはいはい。
もう忘れました
いや、鮮明に覚えてますけど。鮮明には覚えてますけどね。いや、赤坂サカスって初めて言いましたけど、うん、なんかすごいっすね、あの辺ね。
でもサカスってあんま何にもないとこじゃないですか。
まあ確かに、うん、派手派手しい店とかなんか分かりやすい、なんか、うん、ね、ここがこのなんかその象徴的なスポットやみたいなのはなんかなさそうかなと思いましたけどね、うん、
ね、
TBS がすごい目の前にドーンってあるんですね、あれね。
そうそうそう、あれはなんかよく
TBS かとか思いながら、うん、
ないですよね、再開発とはいえ微妙みたいな。
うん、
まああの辺って周りにいっぱいお店がありますからね。
なんか何やかんやで飲食街
はある
っぽいですかね。そうだね、飲食系ですよね、
うん、まあ赤坂っていうところなんで、
うん、
飲み屋さん関係が多いんですけれども、
うん、
うん、
あ、赤坂言うたら赤坂の料亭とかね、
まあね、
そんな感じのイメージがありますけどね。
そうそうそう、
政治家がうろうろしてんのかなみたいな、なんか、ね、
いやもうちょっと裏の方に行くと、あのものすごいセンチュリーがずらりと並んでる時とかありますよ。
うん、やっぱそうなんすか、うん、へ
え。わ、ここやここやみたいな、ここで、うん、あのいろんなことが決まっていくんだろうなみたいな
日本のあれやこれやがこんなところでみたいな、
ね、日本のあれやこれやがここで決まってんだろうなみたいな感じしますよ、すごい
へえ、
大人な街だなと思いますということで、忘年会と頑張っていきましょう。来週3つございます。私
知らない、すごいですね
もう本当にあんまり出たくないんですけど、一つはでも出たくないと言いつつ自分がほぼ幹事みたいなことをやってしまったんで、頑張って盛り上げていこうと思います。なんかあれですね、あの最近麻生総理の真似をやろうと思ったんですよ。
なんですがまた、
ま、たいや、なんか乾杯の時になんかちょっと麻生ですって言ったらウケるかなと思って。
いやいやいやいや
いやいや、ちょっと待って、最後まで
話、大怪我ですよ
最後まで話を聞いてくださいよ。だってなんか滑って、なんかあの僕が滑って誰かがそこで美味しいとこを持ってって乾杯するっていう流れかなって思ったんです。
いやいやいや、それは振られる方としてはすごいハードル上げられて何しよんでみたいな話ですよ最近なんかそれは本当に悪ふざけですよ
悪ふざけかな。最近なんかあの俺人が悪くなってますよね、確実にね。あのなんかこう自分が落とすふりして相手にハードルをものすごく上げてますよね
ちょっと一番嫌がられる
一番嫌がられますよね。なんかそろそろなんかもうみんな話をしてくれなくなるのかもしれない気をつけよう、気をつけよう頑張ります。はい、
危ないですよ。あいつと絡むとこっちが事故るんだよみたいな話になりますよ
話になりますよね気をつけようということで、最後与田さん何かございますでしょうか
何ですかね。まあまあ、ああ忘年会ね、今年なんか忘年会しないみたいな話が出ましたわ。
うわ、
切ねえってないって言われたらそれはそれで切ないなみたいな、
ね、難しいもんですよね
難しいですよね。
そうそう、
ねえ、
だから俺らもやっぱりないっていうわけにもいかないじゃんっていうことで、
うん、
私が立ち上がったわけですけれども本当にあの38にもなると難しいところ、ポジション的に難しいですよね五道、はい、本当にね。
まあまあね
ね、その辺が分かる皆様と共に歩みたい馬乗りラジオでございますということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。与田さんもありがとうございました。さようなら。
はい、どうもでした。